2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読斉藤匠、
深夜特急オンザロード、第16章ローマの休日、南ヨーロッパ1。
翌朝、おとぎの国のモナコを散歩した。グレース・ケリーが住んでいるはずの王宮は遠くから見るだけにして、ヨットハーバーへ続く道を歩いた。途中に市場があったので覗いてみた。物価は安くないが、商品はかなり豊富だった。なるほど。イタリア圏ではなくフランス圏に属している国らしく、ワインはほとんどがフランス産であり、パンはフランス風のバゲットが並び、チーズも多くの種類が揃っている。しかし、それ以上にこの国がイタリア圏に属していないことを思い知らされたのは、朝昼兼用の食事をしたレストランにおいてだった。店先に貼ってあるメニューに、アラカルトとしてスパゲティが載っている。それを目にした途端、急にイタリアのスパゲティが懐かしくなってきた。懐かしいと言っても、イタリアの国境を越えたのは昨日のことであり、スパゲティを食べていないのはわずか2日間に過ぎなかったが、一種の禁断症状に見舞われていたのだ。それほどイタリアのスパゲティは美味しかった。フォークに巻いても、口に入れても、微妙な抵抗感を覚える片茹での麺。そして、オリーブオイルの香りも高い各種のソース。しかし、私がとりわけ好んだのは、トマトをシンプルに用いたポモドーロだった。関西における素うどんとでも言うべきこのポモドーロは、素うどんが関西のどんな店でもある水準に達しているように、どんなみすぼらしいレストランのものでも美味しかった。私はフィレンツェにいる間中、一日一回はポモドーロを食べないと気が済まなくなってしまった。とりわけ、イタリア人の注文の仕方を観察した結果、昼などはスパゲティの一皿だけでもいいのだということが分かってからは、堂々とポモドーロだけの昼食をとるようになった。メニューにスパゲティを見つけた私は、イタリアで食べてきたスパゲティが食べられるものと期待して、そのレストランに入った。残念ながらポモドーロがなかったのでボンゴレを注文したが、出てきたものは、イタリアのスパゲティとは似ても似つかないものだった。皿が出てくる時間があまりにも短いのが不安だったが、一口食べてみてその不安が的中したことを知った。要するに、それはアサリ入りのうどんというような代物だったのだ。モナコはイタリアとあまり離れていないので油断したが、やはりイタリアではなくフランスだった。確かに自分はフランスに入ったのだ。と一層明瞭に理解したのは、モナコからニース行きのローカルバスに乗った時だった。鼻歌混じりにハンドルを握っている運転手が、アフリカ系の黒人だったのだ。もちろんそれが旅の間にアフリカ系の黒人を見た初めての経験というわけではなかったが、 これまで通過してきた国では、このような生活に根ざした仕事をさりげなくしている黒人労働者を目にすることはなかった。多分、彼はフランスの旧植民地からの移民だったのだろう。バスの乗客は、昼休みにモナコからニースに戻る人が大半だった。ごく普通の人にとっては、モナコは働く土地であっても、住む場所ではないものと察せられた。道はしばらく海から離れていたが、一つの坂を越えると、不意に左手前方に、輝くばかりの海が姿を現した。太陽の光をいっぱいに受けて、海水は何層にも色を変えている。青く、青く、青い。しかし、どのような文字を当てても、その美しさには追いつきそうもない。浜はわずかの幅しかなく、すぐ横を走っている海岸通りには、高層の建築物が迫っている。にもかかわらず、浜に一番近い層の海の水の色は、ほとんど透明に見えるほど澄んでいる。私はほうけたように眺めながら、胸の奥でつぶやいていた。これはひどいじゃないですか。ただ単に海の色が美しかったからではない。これほどまで自然が従順に人間に奉仕しているということが、何か許しがたいことのように思えたのだ。これまでにも美しい海岸はいくつも見てきた。しかし、このように人工的でありながら、このように完璧な美しさを持っている海岸は見たことがなかった。あるいは、このバスを毎日の通勤に使っているだけの乗客には、何の感動もない風景なのかもしれなかった。だが、私は誰にともなく、これはひどいじゃないですか、とつぶやき続けていた。ニースにはもともと足を留める気はなかったが、バスからあのような海を見てしまった以上、さらに滞在する必要はなくなってしまった。金のない私に、このニースが、あの海より以上のものをプレゼントしてくれるとは思えなかったからだ。マーケットで慌ただしく食料を買い、午後1時発のバスでマルセイユに向かうことにした。ニースからマルセイユまでは4時間ということだったから、ちょっとした長距離バス並みの時間がかかる。値段も28フラン、約1700円とかなりの金額だ。しかし、このバスにこれまで乗ってきた長距離バスの趣は全くなかった。市内を走る路線バスが、単に長い距離を走るというだけのことで、乗客に旅をしているという華やぎがあるわけでもなければ、淡々と運転している運転手に格別の気配りがあるということもなさそうだった。それは休憩の時間に顕著に現れていた。 途中、小さな町で15分の休憩があり、それが終わると時間通りに出発した。もちろん、それに何の不思議もないが、運転手は乗客の数など調べもしないで出て行ってしまう。だから、少し走り出したところで、必死に追いかけてくる中年女性にやっと気がつくというありさまなのだ。時間に来ない乗客のことなど、誰も心配しないということのようでもあった。あるいは、それがフランス流ということなのかもしれなかった。日の暮れかかった頃、マルセイユに着いた。鉄道駅のサンシャルル駅の近くに安宿を見つけると、私は荷物を部屋に置いて街に出た。アテネ通りからカンビエール通りというメインストリートを直進すると、大小様々なヨットが係留されている港に出てくる。海岸をぶらつき、レストランのメニューを眺め、また海岸をぶらつく。いよいよ食事をするつもりになり、マルセイユ名物と聞いているブイヤベースでも食べてみようかなと思っていると、どこからか肉の焼けるいい匂いが漂ってきた。それに惹かれるようにして路地に入ると、店先でドネルカバブを焼いているレストランがあった。トルコで散々世話になった羊肉の料理だ。私は懐かしくなり、そこに立って調理しているアラブ人らしい男に、それをサンドイッチにしてもらえるかと尋ねると、もちろんとうなずいた。細長い包丁で肉の塊を薄くそぎ切りするところも同じなら、パンにレタスを敷いてから肉を乗せるところまで同じだった。わずかに違っていたのは、パンがトルコのずんぐり型からフランスのバゲット型になっていたことくらいだった。私は護岸のコンクリートに腰を下ろし、海を前にしてドネルカバブのサンドイッチにむしゃぶりついた。羊肉の肉汁が口いっぱいに広がると、埃っぽいイスタンブールの街が思い出された。食べ終わり、さらにブラブラと歩いていると、角に映画館があった。かかっているのはジャンポール・ベルモンド主演のサスペンスものらしい。マレーシアのマラッカでは、リノ・バンチュラのギャングものを見た。ギリシャのパトラスでは、アラン・ドロンとジャン・ギャバンのフィルム・ノワール風人情ものを見た。ここは一つベルモンドのサスペンスものに敬意を表さなくてはなるまい。二時間経たないうちにベルモンドが死に、映画は終わった。映画館を出るともう何もすることが浮かばない。私はコートの襟を立てて、さらにまた夜の街を歩いた。歩いても歩いても何も起きない。かつては出来事が向こうからやってきたものだが、私は何も起きないこの街で、透明な存在になったようにただ歩いている。足は自然にサンシャルル駅に向かっていた。マルセイユ最大の鉄道駅は高台にある。 私は長い階段を上り、駅の構内に入った。壁に貼ってある時刻表を見ると、マルセイユとパリの間には、1時間に1本の割合で急行か特急が走っている。マルセイユ、21時25分。6時、パリ。マルセイユ、22時38分。7時45分、パリ。マルセイユ、23時49分。8時22分、パリ。所要時間はわずか8、9時間に過ぎない。万一、これからペンションに取って返し、荷物を持って午後11時49分の特急に乗り込めば、明日の午前8時22分にはパリに着いているという。パリは本当にもうすぐそこにあるようだった。
ざまーって
やめとけ
社長森田哲也と
年越せませんよで今何月ですか
副社長東袋が
こんなひどい収録あんねん
全部言ってる全部言ってる
さらば青春の光の1年間を振り返る恒例のライブザ・森東第10期株主総会2024年1月12日開催
あーよかった
よかったことも
うちの東袋逮捕されてませんか
悪かったことも
こんな会社傾くよ
正直に振り返ります配信チケット好評販売中詳しくは TBS ラジオイベントページで
縮みゆく妻救おうとする夫不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語 TBS ラジオ公演舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件主演花房まり谷原章介4月1日から上演詳しくは公式サイトまで
朗読斉藤匠深夜特急オンザロードこの番組ははとバスユニクロ他各社の提供でお送りしました。